9ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会。第2回、朝霞市議会定例会。専決処分の承認を求めることについてなど、12議案を審議。平成30年、第2回、朝霞市議会定例会は、6月8日金曜から、6月29日金曜までの22日間の会期で開かれました。この定例会では、市長から12議案が提出され、慎重に審議した結果、12件の議案を可決、承認、同意しました。また、議員提出議案が1件提出され、可決しました。議案の件名と用紙は次の通りです。なお、議案等審議結果は市のホームページに掲載しています。これより内容を一部要約して読みます。議案第27号、専決処分の承認を求めることについて、地方税法等の一部改正に伴い、朝霞市税条例の一部改正について、専決処分をしたため、その承認を求めるものです。議案第28号、地方税法等の一部改正に伴い、朝霞市都市計画税条例の一部改正について、専決処分をしたため、その承認を求めるものです。議案第29号、国民健康保険の平成30年度税制改正に伴い、朝霞市国民健康保険税条例の一部改正について、専決処分をしたため、その承認を求めるものです。ここまで、議案第27号、28号、29号、以上3件、承認、全会一致。議案第30号、朝霞市税条例の一部を改正する条例、地方税法等の一部改正に伴い、固定資産税について、生産性向上特別措置法に基づき、中小企業の労働生産性の向上を図るための一定の設備投資について、課税標準の特例割合を定めるものです。議案第31号、朝霞市保健センター耐震改修等工事について、請負契約を締結するものです。議案第32号、浜崎学校給食センター施設改修工事について、請負契約を締結するものです。ここまで、議案第30号、31号、32号、原案可決、全会一致。議案第33号、旧朝霞第4小学校解体工事について、請負契約を締結するものです。原案可決、賛成多数。議案第34号、児童館建設工事、建築工事について、請負契約を締結するものです。議案第35号、人権擁護委員候補者の推薦に関する意見を求めることについて、任期満了となる次の方を、再び委員に推薦することに、議会の意見を求めるものです。要外栄子、議案第36号、人権擁護委員候補者に、次の方を新たに委員に推薦することに、議会の意見を求めるものです。奥村春代。議案第37号、人権擁護委員候補者に、次の方を新たに委員に推薦することに、議会の意見を求めるものです。飯倉信明。ここまで、議案第34号、35号、36号、37号、原案可決、全会一致。議案第38号、固定資産評価審査委員会委員選任に関する同意を求めることについて、次の方を新たに委員に選任することに同意を求めるものです。寺田聡、同意、全会一致。以上、掲載内容は第2回定例会時点のものです。継承略。 次は議案審議。議案第30号、朝霞市税条例の一部を改正する条例、中小企業支援について。小間牧陽子議員質問。これは中小企業の労働生産性の伸び悩みと設備の老朽化による生産性の低下に対する支援策と思いますが、丸一、先端設備導入計画が認定されるまでの申請も含めた流れについて。丸二、申請できる事業者さんの要件。丸三、認定を受けることで受けられる優遇措置の補助率について。丸四、今回の支援制度の周知方法について。それぞれお伺いいたします。市民環境部長答弁。事業者が策定する先端設備等導入計画の認定までの流れは、事業者は計画を策定するにあたり、商工会や金融機関等の経営革新等、支援機関に対し事前確認を依頼します。経営革新等支援機関は、確認後、事前確認書を発行しますので、事業者は申請書に計画や事前確認書等の必要書類を添えて市に申請をします。10ページ。市は事業者が策定した計画が市の導入促進基本計画に合致しているかを審査し、事業者の計画を認定することになります。認定の要件は、事業所が市内に所在していること、中小企業等経営強化法に定める中小企業者であること、先端設備等の導入により労働生産性が 3% 以上向上することが見込めるなどです。この認定を受けることで優遇措置を受けることのできる補助金は4つあります。それぞれの補助率ですが、ものづくりサービス補助金は対象事業により補助率が異なり、2分の1以内、または3分の2以内。小規模自動車持続化補助金は3分の2以内。サポイン、戦力的基盤技術高度化支援事業。補助金は3分の2以内。IT 補助金は2分の1以内となっています。本制度の市内事業者への周知方法は、広報朝霞やホームページ等において周知するとともに、商工会と連携して本制度の内容について、市内事業者に向け情報を提供してまいりたいと考えています。議案第31号、工事請負契約の締結について、保健センター耐震改修等工事について、田辺敦史議員質問。保健センターは、子育てから介護まで、朝霞市の保健医療事業の要となっています。施設は老朽化が進み、建て替えか改修かが検討されてきました。その結果として、現在の施設を耐震補強して使っていくことになりました。今回、条件付き一般競争入札を行った結果、25社が応札。共和建設株式会社が1億7000万円税込みで落札しました。参加した事業者の内訳と、この入札条件、耐震改修によって伸びる耐用年数などを伺います。子ども健康部長答弁。保健センターは昭和54年の建築で、建物は鉄筋コンクリート造です。耐用年数は一般的には60年から80年くらいと言われています。現在で約築38年が経過している状況です。総務部長答弁。入札は条件付き一般競争入札で行い、この条件というのは札を入れていただいて、その後に会社の業績を確認するという形で行うものが条件となります。今回の対象業者条件の関係は、県内の本支店を対象とさせていただいています。対象業者数は162社でした。応札していただいた業者が25社になります。議案第33号、 法事請負契約の締結について、旧朝霞第四小学校解体工事について、大橋正義議員質問。プレハブ校舎の解体を朝霞市内業者に分離発注はできなかったのでしょうか。さらに解体工事入札について、最低制限価格を設ける必要はあるのでしょうか。26社が応札して7社が最低制限価格未満で弾かれた状況です。解体工事なら価格が安くても問題はないと思いますが、どうでしょうか。総務部長答弁。最低制限価格の設定は、過度に安価な契約が行われると、工事の手抜き、賃金等、労働条件の悪化、安全対策の不徹底につながりやすく、これらを防止するために、国から最低制限価格制度の適切な活用の徹底について要請があったことから、本市においても採用しているものです。また、今回のプレハブ校舎の解体は、一つの業者で工事を行うことにより、諸経費が安くなることや、工事の工程管理が行いやすくなることから、分離発注ではなく、一括発注としたものです。議案第34号、工事請負契約の締結について、児童館に対する分散型エネルギーの検討結果について、小山薫議員質問。平成28年12月議会の一般質問で、震災時には電気や都市ガスが止まるが、他方プロパンガスは電気も起こすこともできるため、今後の災害対策を想定し、エネルギーを分散することが必要であり、次期建設予定の児童館には、分散型エネルギーとしてプロパンガスを使ってもらいたい旨の一般質問をしたところ、危機管理官から、震災において電気やガスの供給停止の場合の対策として分散型エネルギーを検討課題とするとの答弁がありました。今回の児童館について検討結果はどうなりましたか。子ども健康部長答弁。今回の児童館の設計にあたり、災害時に備えた効果的な燃料備蓄の促進を踏まえ、館内の空調設備や給湯設備等の使用も視野に、LP ガスの設備の導入については、基本設計の段階から検討してまいりました。しかしながら、児童館の規模から判断して、燃料の備蓄や設備の設置場所の確保、保安上の管理など、課題も多くあるため、LP ガスによる分散型エネルギーの設備の導入は行わない設計としたところです。11ページ、議案第38号、固定資産評価審査委員会委員選任に関する同意を求めることについて、選任した委員の指名理由、黒川茂議員質問、固定資産税の評価に関しては、一般人には理解しがたいところが多く、専門性が高い任務です。固定資産評価審査委員について、職種団体から推挙いただくなど、公正な選び方があるかと思いますが、どのような考え方や基準で選ばれているのでしょうか。市長答弁。寺田氏は、委員の選任要件の一つ、学識経験を有する者に該当する税理士です。平成24年から市内で税理士事務所を開設しており、現在もご活躍中です。人格、執権ともに高く、本市の固定資産評価審査委員として適任であると考えて、選任をお願いしたものです。以上、議案審議を終わります。議案に対する質疑は通告順です。
次は、一般質問。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。各議員の質問の後に、その他の質問項目が掲載されていますが、いずれも省略します。はじめに、総務関係。市が発注する建設工事や物品買い入れに地元企業優先発注の方針化を。 田原良議員質問。市街事業者がどんどん流入し、スケールメリットに劣る市内事業者は立ち打ちができないという不満の声が寄せられています。地元企業優先発注の方針化を踏まえ、本市の対応を伺います。市長答弁。市では現在、市内事業者の育成として、地域要件を市内優先としているほか、入札参加者の遵守事項に、工事の一部を下請け業者に発注しようとするときは、できる限り市内業者から選定するように努めなければならないと規定して、すべての入札案件において入札参加者へ周知を行い、市内事業者の積極的な活用を促しているところです。他市においてはこうした内容をまとめて、地元企業優先発注等にかかる実施方針として定めているところもあります。このような方針を定め、市内事業者の活用を推進することは、市内事業者の育成、あるいは地域経済の活性化にも寄与するものと考えていますので、本市においてもこの実施方針の策定に向けて検討していきたいと思います。広報朝霞の全戸配布がもったいない。大橋正義議員質問。広報誌の総費用は約3530万円、6万6千部発行で一部約540円です。市民に情報を伝える大切な広報誌を、現在は委託業者が全戸配布を実施しています。この配布は理にかなっていますが、現実はかなり無駄になっています。マンションや集合住宅ではゴミ箱に捨てられていて大変もったいないと思います。行政がすべて行うのではなく、市民の皆さんの多くの意見を聞いてください。少しでも無駄がなくなればと思いますが、今後についてお聞きします。市長公室長答弁。広報が多々あるチラシの一つとして処分されてしまうのは非常にもったいないと感じています。広報が捨てられないように魅力がある情報と感じさせることが大事と考えています。そのため、充実した内容にする必要があると考えています。そうした中で、スマートフォンなどで見られるアプリケーション、まちいろというものがあり、全国600の自治体の中から、本年1月の記事において、新年を彩る広報誌22選に選ばれ、続く2月にも、火の用心、消防力を考える広報誌7選で選ばれるなど、魅力ある紙面作りという良い印象を残すための広報誌作りに、担当職員も務めているところです。少しずつ成果が現れてきていると感じていますので、引き続き見やすい、親しみやすい広報誌作りに努めてまいります。議員に対する議案賛成討論原稿の提供について。小山薫議員、質問。市長提案の議案賛成討論原稿を執行部から提供を受けて読んでいる議員もいるようです。市長、議員それぞれが市民から選ばれる二元代表制の趣旨から言って妥当ではありません。さらに公務員は全体の奉仕者であり、特定の議員の奉仕者ではありません。公務員の政治行為、公職選挙法の問題、また、神聖な議会の討論は、議員が作成した原稿に基づく討論を想定するもので、これを欺くのは、偽計業務妨害の疑いがあり、妥当ではありません。よって、討論原稿の提供をやめるべきです。12ページ、市長答弁。議員の求めに応じて資料は渡しています。それは一般質問でも質疑においても、それから討論においてもお渡しをしております。あくまで資料ですので、議員がそれを自分の意見も踏まえながらどう活用するかは、我々としては存じてはおりません。
次は教育環境関係。自転車事故を防ぐことについて。福川貴子議員質問。今年4月から他県に先駆けて埼玉県では自転車保険の加入が義務化されました。自転車事故が依然と減らない埼玉市では、中学生にも交通安全の講習会を開いた後に、運転免許証を交付しています。しかし、朝霞市は小学校4年生のみが交通安全講習を受けています。中学生が自転車で遠出をすることが多くなる時期になりますが、事故を起こしてから使う自転車保険ではなく、事故を起こさないように、警察と協力して中学生にも講習会を開催していただけないかお伺いします。学校教育部長答弁。教育委員会としても各学校が見える形での安全指導を行うよう、6月の校長会議、教頭会議で指示したところです。今後も引き続き安全指導を徹底し、児童生徒の安全確保に努めてまいりたいと思います。中学校における安全指導の具体的な内容としては、交通ルールやマナーを学ぶ交通安全教室の開催をはじめ、全校集会における自転車の安全な乗り方に関する全体指導、部活動の大会前や長期休業前における安全指導等、各学校において繰り返して実施しています。今後も子どもたちが被害者、加害者のどちらにもならないように、学校及び関係機関と連携を図りながら、引き続き安全指導を徹底してまいります。LL ブックの導入について、駒巻陽子議員質問。LL ブックとは、語源がスウェーデン語で誰もが読書を楽しめる読みやすい本のことを示します。イラストや写真等を使い、内容を直接的に表現し、振り仮名や内容理解を助ける JIS 易語、ピクトグラムなどを使用して優しく読める工夫がされています。障害の有無にかかわらず、低学年や読書することに支援が必要な児童生徒のために、図書館や小中学校の図書室、特別支援学級へ LL ブックの整備をぜひお願いしたいと思いますが、朝霞市の見解をお伺いいたします。学校教育部長答弁。市では LL ブックの有効性について、主任研修会等で周知するとともに、先行事例を参考に各学校の子どもたちの実態に応じて、充実した図書室質量が整備できるように進めてまいります。障害学習部長答弁。現在、LL ブックは限られた出版社、団体からの出版に限られており、タイトルも少数にとどまっています。今後、障害の有無に関係なく、等しく子どもが読書を行うことができるよう、図書館においても LL ブックの整備に努めてまいりたいと考えています。教育施策、学校の危機管理について、遠藤光弘議員質問。東日本大震災の津波の影響で多くの児童が犠牲となった、石巻市立大川小をめぐり、損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決があったことから、改めて児童の命を守る責任を考えたいと思います。学校では教師が児童生徒の行動を拘束してしまう以上、高いレベルの知識と経験が求められます。学校防災の再点検も必要と思います。市内小中学校において、防災に限らず、防犯など、危機管理体制、マニュアルの見直し、さらに教職員のスキルアップについて伺います。 学校教育部長答弁。市は小中学校ごとに防火防災計画と危機管理マニュアルを作成しています。火災、地震、水害、不審者対応はもちろんのこと、最近ではミサイルや竜巻などの様々な安全上の課題の対応について随時周知し、各学校の地域性や児童生徒の実態を踏まえたマニュアル対応の見直しを行っています。保護者に対しても配布をしたり、学校のホームページで掲載したりするなど、周知徹底に努めています。危機管理マニュアルは、教職員、児童、生徒がこれに基づいた行動ができるようになることが大切であり、年間を通して消火、地震速報、震災、引き渡し、不審者対応等の訓練を実施しています。訓練終了後には振り返りを行い、児童生徒の安全意識を高め、実際に災害が起きた場合には、自ら考え対応できるように指導をしています。また、教職員の防災知識の向上については、県が主催する危機管理研修会や安全教育指導者研修会、市が主催している安全管理研修会などを通じ、防災知識やいざという時に役立つ高い指導力の向上を図っているところです。13ページ。きれいな街づくり運動のあり方について。船本雄二議員質問。この運動は毎年5月と10月の最終日曜日に町内会等を中心として行われてきました。この運動にあたって町内会等に対して軍手とゴミ袋を配布しています。町内会等に加入していない世帯には配布されておりません。この運動は市を挙げて行うものであり、全市的運動として定着させるのであれば、不公平のないようゴミ袋と軍手を全世帯に配布すべきと考えます。今後、この活動のあり方について、市の考えを伺います。市長答弁。この運動については、市内一斉に年2回行うことで、環境美化の意識を高めていただくこと、あるいは地域コミュニティの形成にも役立っているものと考えていることから、現在の方法を継続していきたいと考えています。今後のきれいな街づくり運動のあり方については、自治会、町内会の皆様のご意見も伺いたいと考えています。市民環境部長答弁。用具を配布する際には、あらかじめ自治会、町内会に配布先や参加予定人数、ゴミ袋や軍手の必要数などの希望をはがきにより確認し、自治会、町内会に加入されていない市民や企業団体などから用具の希望があった場合には、不公平感のないよう個別に対応するなど、必要な用具ができる限り行き渡るよう配慮しています。また配布後、使用されていない用具については、環境美化の推進にご利用いただければと考えています。総合体育館の大規模改修について、石原茂議員質問。当時はスポーツの盛んな町で、総合体育館などで毎週各種目別大会が開催されています。私が会長を務めております体育協会は28の加盟団体が所属していますが、スポーツ施設を活用し、市民総体種目別大会をはじめ、障害学習の推進のお手伝いをさせていただいております。市内には14の施設がございます。特に総合体育館は市民スポーツの拠点で毎年多くのスポーツ団体や市民の皆様が活用しております。 平成29年度と平成30年度の事業内容、そして平成31年度以降について伺います。生涯学習部長答弁。総合体育館は年間約23万4千人の利用があり、スポーツレクレーション及び健康増進の拠点として多くの市民の皆様にご利用いただいております。しかし開設から36年が経過し、老朽化が見られることから、平成29年度から平成32年度の4カ年の継続事業で大規模改修を行っています。平成29年度は基本設計及び実施設計を行い、平成31年2月から6月までを第一期工事としてメイン及びサブアリーナに空調設備設置とキュービクル改修工事を行います。平成31年10月から平成32年7月までを第二期工事として屋上防水、外壁改修、メイン及びサブアリーナの床改修、エレベーター設置、照明設備の LED 化などを行う予定です。工事期間中は利用者の皆様にご不便をおかけすることとなりますが、工事状況等を随時お知らせするほか、施設に掲示するなどして、改修工事のご理解、ご協力をお願いし、事業を進めてまいりたいと考えています。大相撲の招致について、宍倉千代子議員質問。5月13日から始まった大相撲夏場所では、15日間にわたり、満員御礼札止めという大盛況でした。我が朝霞市出身の大栄翔関も前頭3枚目として毎日土俵に上がっておりました。朝霞市政施行50周年を記念してデザインされた市のキャラクターであるポポタンの化粧回しをつけて土俵入りする姿はとても頼もしく、朝霞市を背負って相撲を取る意気込みを感じました。そこでもっと身近に相撲の魅力を感じてもらえるよう、朝霞市に招致できないでしょうか。市長答弁。市として招致するというのは、費用の面も含めて難しい面はあります。ただ、朝霞市には相撲連盟がありますので、相撲連盟が中心となって誘致に努力していただければ、市としても支援をしていくことはやぶさかでないと思います。誘致に関しては相撲連盟に話をしてみます。
14ページ。
生涯学習部長答弁。大相撲巡業の誘致については、生涯スポーツの振興につながるものと考えております。また、青少年、健全育成からも有益な事業であると思われます。さらに本場所会場へ行けない方などにとりましても、地元の会場で味わえることから大変意味あることと考えます。本市に地方事業を誘致する場合、本年4月に巡業を開催した草加市、越谷市では、実行委員会が興行主となっていることから、同様の方法が考えられます。なお、興行権の問題、力士や関係者、総勢約280名の宿泊費や食事代等、約3500万円程度の費用がかかると伺っています。今後、実行委員会や後援会などの組織が地方巡業を誘致する際に、障害スポーツの振興という観点から、本市としても協力できるよう検討してまいりたいと考えています。公害のない住みよい環境を取り戻すために、田辺敦議員質問。日本のゴミ処理は焼却に偏っています。 そしてリサイクルが進む中で、今や焼却しているもののかなりの部分がプラスチックになってきているという点を強調したい。自治体の重い負担がこの焼却処分や最終処分にある中で、いかにプラスチックを減らすかが課題として浮き彫りになっています。マイクロプラスチックによる海洋汚染問題で G7 やサミットでもその削減が確認されているのですが、米国や日本だけが背を向けています。自治体は早晩この問題に対処しなければならないと思いますが、当市のお考えをお聞かせください。市民環境部長答弁。朝霞市のリサイクルの現状としまして、平成29年度の主な実績では、焼却灰は2639トン、人工砂やセメント原料など、不燃物や軟質プラスチックは1778トンを燃焼する際の熱利用として、容器包装プラスチックは764トンを工業原料にリサイクルしたところです。課題としましては、プラスチック資源ごみに生ごみが混入するなど、ごみ分別が不十分なケースが見受けられます。市としましては、広報、ホームページなどを通じて、ごみ分別を継続的に周知し、ごみの減量化、再資源化に取り組んでまいりたいと考えています。学校給食センターの調理員職員の雇い止めや解雇は許されない。山口光悦議員質問。第4章、第5章に続き、第8章を自校給食室に移行することに伴い、これまでの栄町学校給食センターを廃止して、浜崎学校給食センターに統合するという計画です。その際、市の側の理由で雇い止めや解雇は許されません。20人の調理員全員の生活と権利を守るために、市が責任を持って雇用を継続すべきです。学校教育部長答弁。一般職、非常勤職員の雇用については、できるだけ雇用を継続できるよう希望される方には、丁寧に説明をしていきながら、浜崎センター等への移籍について促してまいりたいと考えています。通学路安全対策について、利根川仁志議員質問。通学路安全対策について、手押し信号付近や危険箇所への交通指導員配置の要望を保護者の方から多くいただいております。大阪北部の地震では痛ましい事故もあり、通学路総点検の要望書も提出させていただきました。公共施設用地では、市が早急な対応もできますが、民間での危険なブロック塀撤去は、朝霞市で補助金制度を作り、協力していただく体制を作るべきと考えますが、市の見解を伺います。市長答弁。危険性を除去することが大切だと思いますので、補助金について早急に検討し、9月補正にでも予算を上げさせていただければと思います。一刻も早く検討し、制度の確立を図っていきたいと思います。学校教育部長答弁。教育委員会では毎年各学校に対して通学路安全点検の実施を依頼しており、各学校から通学路に対する要望を受けているところです。また担当職員による現地調査を行い、現地の交通状況及び通学する児童生徒数等を踏まえ、交通上の安全対策が取れないかを確認した上で、交通指導員の配置について検討します。引き続き各学校から報告される通学路安全点検の結果を確認しながら、児童生徒が安心して通学できるような 環境を整えてまいりたいと考えています。
15ページ。次に建設関係。官能通線の整備について。岡崎和弘議員、質問。朝霞駅南口から国道254号をつなぐ都市計画道路、観音通線の整備が現在進められていますが、まず現状と今後の予定をお伺いいたします。さらに、1、発祥の通学路にもなっている危険な栄町4丁目交差点への歩行者用信号機の設置、2、全線に自転車専用通行帯の整備、3、自転車が歩道内を走行し、右側通行するなど危険な走行が目立つため、観音通線において注意を促すような啓発をしていただけないでしょうか。都市建設部長答弁。現在、第四中学校入り口交差点付近から、県道新沢高線までの約207メートルの区間を、幅員16メートルに拡幅し、陸上自衛隊朝霞駐屯地の敷地の一部割譲地の木の補償工事を実施しているところです。今後、木の補償工事の進捗に合わせて、国道254号から観音通線に進入する右折帯の整備による交差点改良工事を実施する予定です。また、県道新沢高線から国道254号までの約71メートルの区間で、上下水道施設とガス施設の埋設工事を実施し、幅員16メートルの道路の新設工事を進め、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年の春頃に、全線で供用を開始したいと考えています。栄町4丁目交差点においては、埼玉県警察本部及び朝霞警察署に歩行者用信号機の設置を要望しているところです。交差点に右折帯等を設けるために、車道に3車線を確保する必要がある箇所では、自転車専用通行帯を整備するには、車道の幅員が不足することとなるため、自転車と自動車が混在通行する場合に、矢羽根型の路面標示となる場合もあります。自転車が歩道を通行したり、右側通行するなどの危険な走行をする自転車利用者が多く見受けられるため、必要に応じて注意喚起の看板の設置も検討し、様々な方法により、自転車利用者へ交通ルールや運転マナーの啓発を行いたいと考えています。水道料金と耐震化、老朽管対策、浸水・冠水対策について。柏谷克幸議員、質問。水道事業は日常災害時に関わらず、安全な水を安定して供給する重要なライフラインです。そこで、濁り水対策、水圧不足改善事業、敷設替え、施設更新、耐震化について、弁財地区を含めた127路線の進捗と着実な対策をお願いします。また、これまで幾度も取り上げてきた浸水・冠水対策の進捗と今後、さらなる被害軽減をお願いします。水道料金と今後策定される経営戦略、雨水管理総合計画での対策・負担軽減についても、朝霞市の見解をお伺いします。上下水道部長、答弁。濁り水への対応は、水道管洗浄や排水作業をし、老朽管の敷設替えにより抑制に努め、水圧不足改善対策は、敷設替えの計画を策定、82路線が完了し、残りは年間6路線程度を目標に、弁財地区は残り2路線を今年実施します。これらのほか、老朽化、施設等、更新や耐震化を進めてまいります。水道料金は、口径13ミリメートル、 月20立方メートルあたりで、県内58団体中、高い方から51番目です。昨年度の浸水対策は、溝沼・三原地域で実施しました。今年度は、三原・朝志ヶ丘地域を予定し、溝沼三丁目交差点から、膝折町五丁目付近まで、引き続き浸水対策を進めてまいります。雨水管理総合計画については、検討委員会を設置し、具体的な軽減対策を検討してまいります。254バイパスの延伸について、須田義弘議員質問。254バイパスの早期開通は、市民のみならず、埼玉県民にとって非常に期待の大きい道路だと思います。東京外環道路の千葉県部分の開通により、埼玉県は首都高速道路を経由することなく、東京から放射線上に広がる主要高速道路に接続が可能となりました。そのため、今後はその道路に接続する一般道路の整備が課題となってきます。朝霞市内の254バイパスの未整備部分の延伸状況を、用地買収の現状も含め、今後の計画についてお聞きします。都市建設部長答弁。朝霞県土整備事務所に事業進捗状況を確認したところ、平成30年5月現在、東京外郭環状道路から県道朝霞蕨線までの第一期整備区間延長2560メートルについては、用地取得率 100%、工事進捗率約 69% で、県道朝霞蕨線から国道463号までの第二期整備区間延長4290メートルについては、用地取得率約 91%、工事進捗率約 2% とのことでした。また、今年度の事業計画としまして、第一期整備区間については、現在暫定2車線で共用している第交差点付近から朝霞大橋までの区間の4車線化を推進し、第2期整備区間については、引き続き事業用地の取得を進め、国道463号、浦和所沢バイパスとの立体交差工事、及び立体交差橋の設置を推進するとともに、国道463号側から敷地方面に整備を進めていく上で、必要となる用地取得や測量などを実施していく予定と伺っています。16ページ。東上線改善対策協議会の対応について。黒川茂議員質問。本年1月に東武東上線改善対策協議会が開かれましたが、協議の結果と次年度へ持ち越す課題についてお伺いします。朝霞台駅のバリアフリー化は、駅舎改築に合わせるという前回までの報告でしたが、延期になったのでしょうか。また、朝霞台駅は朝霞市民だけの利用ではないことから、沿線各市との取り組みをしていく必要があるのではないでしょうか。都市建設部長答弁。1月に開催された東武東上線改善対策協議会では、朝霞駅および朝霞台駅の停車車両の増便、朝霞台駅の駅舎の改修とエレベーターやホームドアの設置など10項目の要望を行いました。東武鉄道からはダイヤ改正の際に乗り継ぎ時間の改善を含め、より便利に利用できるダイヤ改正に努める旨の回答をいただいています。市としては要望内容の精査を行い、必要な事項については今年度も要望してまいりたいと考えています。朝霞台駅の改修等については、新座市から朝霞台駅の駅舎の早期建て替えの要望が出されていますので、まずは新座市とともに早期実現に向けて要望してまいりたいと考えています。次は民生関係。 自殺予防対策の現状と進捗について、津波隆久議員質問。近年、自殺要因の一つであるうつ病などのメンタルを原因とした疾病などの増加は、民間、政府、自治体を問わず、急務の対応が求められている問題であります。この自殺対策問題につきましては、昨年度も対応策などを提案させていただき、5月の連休明けに命の電話などを記載したものを市内トイレなどに広く周知することを始めたと聞きます。そこで、この実現にあたりまして、どのような壁があったのか質問いたします。子ども健康部長答弁。以前より議員からご提案いただきました、今回の掲示物の作成については、他市の自殺予防対策のポスターなどを参考にしたり、誰もが相談しやすいような文面を考えたり、温かみを与えるような配色にしたりと、検討を重ねて完成しています。また、掲示場所も市の公共施設だけではなく、東武鉄道にもご理解をいただき、ご協力をいただいています。今後も町内の関係部署のみならず、民間との連携により取り組んでまいりたいと思います。子育て・親育ち支援の充実について、松下正代議員質問。妊娠期からの親への支援は、虐待や産後うつ予防の観点からとても大切です。その一環として、子育て支援センターでの母と子の集いや、相談業務等の開催、また朝霞台地域において子育て世代包括支援センターの設置を要望します。そして朝霞市の母子関係事業をホームページ上で切れ目のない形で分かりやすく掲載する工夫をお願いいたします。正しい知識や情報の提供、切れ目のない支援の道筋を示す必要があると考えますが、いかがでしょうか。子ども健康部長答弁。妊娠期から子育て支援先へ出向くことができるような工夫については、子育て世代包括支援センターで母子健康手帳の交付時に子育て支援先の情報を提供しています。このほか母子保健事業の一つとして母と子の集いを実施しており、その中では子育て支援センターの担当者がセンターの概要や活用方法についてお伝えしています。現在、市のホームページ上での子育ての情報の掲載については、妊娠・出産のカテゴリーでまとめて掲載しており、利用者が必要な項目について一つずつ調べてもらう必要があります。今後、ご提案のような妊娠期から出産・子育て期に必要となる情報が分かりやすく提供できるよう工夫してまいりたいと思います。17ページ。健康づくり対策について。本山芳子議員質問。急激な気温、気圧の変化や高すぎる湿度で寒暖差疲労となり、体調不良になった市民の方々が多い中、日本気象協会は積極的に熱中症撲滅を啓発し実践するプロジェクト、熱中症ゼロへ運動を実施しています。熱中症予防の一環として、この運動に協力・協賛することについての市のお考えをお尋ねします。また、市民生活を優しく支援するクールオアシスの一環として、ウォーターサーバー、ウォータークーラーを公共施設に増やすことについてお尋ねします。子ども健康部長答弁。市民の方がよく利用される公共施設は46箇所ありますが、ウォータークーラー等の水分補給ができる場所は24施設となっております。現状ではウォーターサーバーに限らず、給茶器等が24施設の中に39台設置されていますが、新たに新設する予定は伺っておりません。日本気象協会の熱中症ゼロへ運動に朝霞市は参加しておりません。今後、調査研究してみたいと思います。障害者プランをどう市民に PR していくかについて、 石川恵子議員、質問。子供から大人まで、障害のある人もない人も、互いを尊重し、地域で共に生きる社会の実現。今年からスタートした、障害者プランの基本理念です。策定の過程では、予算削減のため、アンケートの対象者数が大幅に減らされ、ヒアリング調査も不十分との声が上がりました。介護保険説明会のように、市民向け説明会の開催や、障害者の団体やボランティアの方たちを対象に、説明に出向いて懇談するなど、声を聞く努力をすべきです。福祉部長答弁、第5次朝霞市障害者プラン及び第5期朝霞市障害者福祉計画の市民への周知について、策定段階では、素案のパブリックコメント募集や、策定後には完成した旨を広報朝霞及び市ホームページに公表したところです。今のところ市民説明会の予定はありません。しかし、障害のある方や障害に対する理解の促進をより多くの市民に知っていただくことは大変重要なことと認識していますので、今後も障害福祉課が行う各種事業などを通じて、広く市民には周知してまいりたいと考えております。生活困窮者の医療について、斉藤博道議員質問。お金がなくて医者にかかれず、受診したときは手遅れという事態が全国で起きています。市はどう考えているのでしょうか。無料低額診療制度を周知するとともに、医療機関に協力をお願いすること、他市のように処方薬に補助することなどはできないでしょうか。また、国保の一部負担金の減免制度については、国の助言の通り、他市のように対象を拡大すべきではないでしょうか。新設された福祉相談課は、相談のみならず、困窮者支援策を研究すべきです。福祉部長答弁。生活困窮者をはじめ、誰もが適切な医療を受ける権利については、健康な生活として憲法が保障する国民の権利であるものと認識しています。生活保護の受給対象外もしくは諸事情により受給できない方で、経済的な理由により医療機関へ受診できない場合には、無料低額診療事業を行う医療機関と連携し、必要な医療につなげられるよう丁寧に対応してまいりたいと考えています。また、無料低額診療事業は、医療機関が都道府県に届け出を行うものであるため、市から働きかけることや、院外の薬代の支援は難しいと考えています。福祉相談課では、生活困窮者自立支援相談のほか、福祉の総合相談を受けており、その相談の中で、病気等の症状がある場合には、必要な医療への受診などを案内するほか、病気等の理由によって就労することができずに、生活困窮に陥っている場合には、生活保護制度について説明し、必要な医療を受けて、自立助長を図るよう申請を進める場合もあります。子ども健康部長答弁。生活が困窮されている方や低所得の方で国民健康保険に加入されている方への医療費の負担軽減策については一部負担金の減免制度があります。なお、医療機関が社会福祉事業として認可を受けて実施する無料低額診療事業については保険年金課の窓口でチラシなどを用いてご案内をしています。以上、一般質問を終わります。
議員提出議案1件を審議。議案の件名と要旨は次の通りです。機構法第25条第4項、家賃の減免、実施に関する意見書。独立行政法人都市再生機構、以下都市再生機構という、は、市場家賃を原則としながら、 その公共的使命から独立行政法人都市再生機構法以下機構法という第25条第4項に家賃の支払いが困難なものには減免することができると規定しています。18ページ。昨年9月、浅香志沙織団地自治会が行ったアンケート調査によれば、世帯主75歳以上が 30%、60歳以上は 76% を占め、年金受給世帯が 70%、給与所得者はわずか 15.5% です。年収は 79.5% の世帯が353万円未満、61.5% が242万円未満に対し、家賃は7から9万円台が 25% です。年収250万円で家賃8万円だと、家賃負担率は 31.2% にもなります。年金だけが頼りの世帯 39% は、収入の半分を家賃に充てています。家賃負担について、78% が重い、大変重い 34.5%、やや重い 43.5% と答えています。公団住居者の多くが公営住宅収入層であることを政府都市再生機構とも認めながら、この家賃の減免条項は空分化され全く実施されていません。これらの状況を鑑み、団地居住者の切実な要望にご理解いただき、浅香市議会として次の事項の実現を要望します。1. 都市再生機構は公営住宅収入層に準じる定額所得世帯に対し、機構法第25条第4項の家賃の減免条項を実施すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。原案可決、全会一致。この意見書の送付先、内閣総理大臣、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構理事長、請願の審議結果、継承略、不採択、国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める請願、請願者、医療生協埼玉浅香支部支部長村田時子、継続審査、日本国憲法第9条改正については慎重に取り扱うよう意見書提出を求める請願、請願者、浅香憲法カフェ実行委員会呼びかけ人、園悟、寄付行為の禁止について、議員の寄付行為は公職選挙法の規定により禁止されています。次のようなものが寄付禁止の対象になります。お中元やお歳暮、暑中見舞いや年賀状などの時効の挨拶状、当例のための自筆によるものを除く。本人が出席しない結婚式の祝儀や葬式の香典、祭りや親睦旅行への差し入れや寸紙等。議会中継録画配信。市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。今回の本会議の録画映像は後日配信しますのでご覧ください。議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所1階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、今回の常任委員会の会議録は、 市ホームページ上で閲覧できます。今回の会議録は9月上旬に公開を予定しています。本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。本会議場の傍聴席は50席を用意しています。ぜひ傍聴にお出かけください。傍聴をする際には、飲食、喫煙、拍手など、会議の妨げとなるような行為は禁じられています。注意事項をお守りいただいた上で傍聴されるようお願いします。問い合わせ、議会事務局、電話 463-0549。傍聴席の入り口は、市役所庁舎玄関に向かって右方向にあります。次回定例会の開会日は8月31日金曜の予定です。請願の提出は8月24日金曜、午後5時までにお願いします。